All right, well, let's begin our Bible study then. We're in 2 Kings chapter 6 this morning.
では、聖書の学びに入りたいと思います。今朝は第二列王記の6章からになります。
And let's read verses 1 through 7.
では、第二列王記の6章、1節から7節をお読みします。預言者の仲間たちがエリシャに、ご覧の通り、私たちがあなたと一緒に住んでいるこの場所は狭くなりましたので、ヨルダン川に行きましょう。そこから各自一本ずつ針にする木を切り出して、そこに私たちの住む場所を作りましょう。と言うと、エリシャは行きなさいと言った。すると一人が、どうかぜひしもべたちと一緒に来てくださいと言ったので、エリシャは、では私も行こうと言って彼らと一緒に出かけた。彼らはヨルダン川に着くと木を切り倒した。一人が針にする木を切り倒しているとき、斧の頭が水の中に落ちてしまった。彼は叫んだ。ああ、主よ、あれは借り物です。神の人は言った。どこに落ちたのか。彼がその場所を示すと、エリシャは一本の枝を切ってそこに投げ込み、斧の頭を浮かばせた。彼がそれを拾い上げなさいと言ったので、その人は手を伸ばしてそれを取り上げた。
And as you remember, the sons of the prophets, those are a group of prophets, they were being discipled by Elisha.
最初のところに預言者の仲間たちとありますけれども、これは、エリシャの弟子たちの人々グループの人たちです。
And they lived together in a community.
彼らは、一緒に生活をしていました。
It's kind of like a seminary or a Bible school or something.
まあ、神学校とか聖書学校のようなものだと思います。
But they came up with this plan. They were going to expand their living situation by going down, moving down by the Jordan River.
でもその、住んでいる環境をもう少し広げる必要があるということで、ヨルダン川の方に移ることを決めました。
And they were cutting down trees, and one of the guys, this axe head, flies off into the Jordan River.
そして彼らが、まあ、その家を建てるための木を切り倒切っていたときに、一人の人がその斧の頭をヨルダン川に落としてしまいました。
And so we see Elijah performing another miracle in that he makes the iron axe head float.
ここでまたエリシャが、奇跡を行ってこの鉄の斧の頭を水に浮かせるということを行います。
And of course,Iron can't float, so it's a miracle.
でもちろんそんな鉄がそうやって浮いてくるなんていうのは普通にはありえませんからこれは奇跡です。
And of course, you think iron can't float, or could it? You know, if you went over by Ken's place over there, the shipyard, there you would see iron floating.
まあもちろん鉄が浮かばないと言いますけど。言いましたけれども、造船所とかそういうところに行きますとね、大きい鉄が浮いていることになります。
Of course, what you know, in a boat, iron can float because the air inside is enables it to float.
もちろんそういう船というのは、中に、空気が船体の中にある空気によってこう浮くことが可能になるように作られています。
But I say that because a miracle is not denying the natural law. It's another law. It's like God is intervening in His creation, and His power overrides the natural law.
この奇跡というのは決して自然界の法則を否定するものではありません。むしろ神がこのご自身の創造物に対して被造物に対して介入されてそしてこの自然界の法則をも覆す神の力によって奇跡を起こされたということです。
And so, you know, and anyway, that would have been something to see an axe head come floating up.
それによってこの斧、鉄でできている斧の頭の部分が浮いてきました。
Okay, let's read on 8 through 14.
8節から14節をお読みします。さて、 アラムの王がイスラエルと戦っていた時、彼は家来たちと相談して言った。これこれの場所に陣を敷こう。その時、神の人はイスラエルの王のもとに人を使わして言った。あの場所を通らないように注意しなさい。あそこにはアラム人が下ってきますから。イスラエルの王は神の人が告げたその場所に人を使わした。神の人が警告すると、王はそこを警戒した。このようなことは一度や二度ではなかった。このことでアラムの王の心は激しく動揺した。彼は家来たちを呼んで言った。我々のうちの誰がイスラエルの王と通じているのか、お前たちは私に告げないのか。すると家来の一人が言った。いいえ、我が主、王よ。イスラエルにいる預言者エリシャがあなたが寝室の中で語られる言葉までもイスラエルの王に告げているのです。王は言った。行って彼がどこにいるかを突き止めよ。人を使わして彼を捕まえよう。そのうちに今彼はドタンにいるという知らせが王にもたらされた。そこで王は馬と戦車と大軍をそこに送った。彼らは夜のうちに来てその町を包囲した。
So the relationship between Israel and Syria had deteriorated since chapter 5. So we see them again fighting each other.
イスラエルとアラムの軍勢は、この5章以来関係が悪くなっています。そして、アラムが再びイスラエルを攻めてきています。
Now Jehoram is the king of Israel.
で、この時イスラエルの王はヨラムという人でした。
And he's getting help from Elijah, who tells him about the Syrian troop movements as God reveals them to him.
で、そのアラム、イスラエルの王ヨラムはエリシャから、この助言を聞いて、アラムの軍勢が今どこにいるということを、警告を受けていました。神がエリシャに示されていたからです。
So God is, you know, it's like Elijah is able to see what's going on before it happens.
神が教えてくださるので、エリシャは、何が起こるかというのを事前に知ることができました。
And the king of Israel was protected because he listened to this information that God was giving his prophet to tell him.
そしてイスラエルの王が守られたのは、彼がこの神の預言者であるエリシャに与えられたその情報を聞いて、そしてそれをその通りにしたから彼は守られました。
私
たちは神が語ってくださることにいつも聞いていれば、神が必ず守ってくださいます。
Because God loves us.
なぜなら神は私たちを愛してくださっているからです。
You know, he wants the best for us.
私たちにとっての最善を願ってくださっています。
So, you know, what a pity that this king didn't listen to God. He should have listened to God more. He could have endured much more of God's protection.
ですから、王がもっともっと神にこう聞いて、普段からいつも聞いていれば、もっとこの神の守りというものを経験することができたと思いますので、それができなかったのは残念なことです。
So the king of Syria, when he hears about what been happening with Elijah, he sends an army to go and take him captive. In order to take Elisha captive, the king of Syria sends his.
アラムの王は、このエリシャをなんとか捕まえようとして、そして、大軍を送ってきました。
Now Dotham, where Elijah is about 20 kilometers north of Samaria, which was the capital of Israel.
Dotan というところはこのイスラエルの首都であるサマリアから北に約20キロほど行ったところにある町です。
And it says a great army was being sent to capture him.
でそこに
capture Elisha.
エリシャを捕まえるために大軍が送られてきました。
Okay, let's read on 15 through 17.
15節から17節を読みします。神の人の召使いが朝早く起きて外に出ると、なんと馬と戦車の軍隊がその町を包囲していた。若者がエリシャに、ああ、ご主人様、どうしたらよいのでしょうと言った。すると彼は、恐れるな、私たちと共にいる者は 彼らと共にいる者よりも多いのだからと言った。そしてエリシャは祈って主に願った。どうか彼の目を開いて見えるようにしてください。主がその若者の目を開かれたので、彼が見るとなんと火の馬と戦車がエリシャを取り巻いて山に満ちていた。
So Elijah's servant looks out. You know, there's this army surrounding the city, and of course, he kind of freaks out like most of us would.
エリシャの召使いが外を見てみると、もうこのアラムの軍勢が町を取り囲んでいました。そしてそれを見て、当然この召使いは恐れます。
It's like, what are we gonna do?
もうどうしたらいいんでしょうか。
And then Elijah says to him, don't be afraid, for those who are for us, who are with us, are more than those who are with them.
するとエリシャはその召使いに対して、恐れるな。私たちと共にいる者は彼らと共にいる者よりも多いのだから。
And then he prays that his servant's eyes would be opened so that he could see the reality that of God's and his angels all around them.
そしてエリシャはこの自分の召使いの目が開かれて現実を見ることができるようにと祈りました。神と、神の御使いたちがこの彼らの周りを、取り囲んでいる。そのご臨在を見ることができるようにと祈りました。
Notice that God did, or that Elijah didn't pray that God would send the angels. The angels were already there.
ここでエリシャは御使いを送ってくださいと祈ったわけではありません。もう御使いはそこにいてくださっていました。
Now, and the enemies that were threatening Elijah, they were very real.
エリシャを脅かしていたこの敵は、これは本当に現実的にそこにいる軍勢でした。
But the forces of God, the angels that were protecting him were just as real.
でもこのエリシャを守っていた、彼を取り囲んでいた神の力というのは、これもまた同じように現実的なものでした。
You know, the...God tells us so many times in His Word, "Don't fear."
神は何度も何度も私たちに恐れるなと語ってくださいます。
But He doesn't say this. It's not like we don't have enemies. We do have enemies.
でもそれは私たちには敵がいないということではありません。確かに敵はいます。
You know, we do have there are forces out to harm us.
この敵の力というのが周りにあって、そして私たちを傷つけようとしてきます。
Because Satan, he hates you. He would like to destroy you.
なぜならばサタンは皆さんのことを嫌っているからです。ですから皆さんを何とか滅ぼしたいと思っています。
But it's not we don't just deny that, but there's a greater force. There are forces who are for you, and those are God's forces. They're greater than our spiritual enemies.
でもそのように敵がそこにいるということはこれは否定しませんけれども、でも、私たちを守ってくださるこの神の力は私たちの味方であって、そして、神の力がこの霊的な敵の力よりもはるかに力強い神の力が私たちを囲ってくださっています。
First John 4:4 says, greaterIs he who is in you than he who is in the world?
第一ヨハネの手紙の4章4節には、あなた方のうちにおられる方はこの世にいるものよりも偉大だからですとあります。
That's true.
これは真理です。
Romans 8:31 says, if God is for us, then who can be against us?
またローマ人への手紙の8章31節には、神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう。
You know, in Romans 8, Paul doesn't deny that you have. He talks about many, many things. And he says, can any of these things, these difficulties, separate us from the love of God? No.
パウロも決してこの敵を否定していたわけではありません。たくさんいろんな敵がいるということを、列挙して、そして、でも 神が私たちの味方であるならば、このどんなものも私たちを神から引き離すことはできないと。
You know, I think we all want to feel safe.
私たちはみんなこう安全というものを求めていると思います。
You know, we want to feel like we can just kind of let down our guard.
なんとかしてこのこう警戒心を解きたいと思っていると。
You know, nobody likes to be afraid. We want to get free from that stress.
何か恐れたりそういったストレスから、いつも脅かされている状態から誰しもが解放されたいと思います。
But I think often in our search to try to find freedom from this fear, we often see the solution as being how can we eliminate all of the dangers in our lives.
私たちが何とかこの恐れから解放されたいとその方法を探っていくときに私たちのこの解決としては神にそういった危険を取り除いてほしいという思いになると思います。
If I could only just be eliminate all the risk and if I could just be positive, nothing, you know, and get rid of these things, any danger in my life.
目の前にあるリスクがあらゆるリスクやまた、この危険とかそういったものがすべて取り除かれることが自分に必要だと考えてしまいます。
You know, I want God to destroy the evil forces that are against me, to be honest.
正直に言うと私自身も私に敵対してくるそういったあらゆる悪の力というものをすべて神が取り除いてほしいと思います。
Well, one day he will.
いつの日か神はそうしてくださいます。
But in this life, he doesn't work like that. It's not, he's not going to just destroy every enemy that we have and in order that we could find peace.
でもこの地上にいる間、神は、私たちにその敵の力をすべて取り除いて、そしてそこに平安を与えてくださるわけではありません。
But what he's doneis his plan for us now. He's given us a greater power in order that we can stand up in this life.
そうではなくて神のご計画は敵よりもはるかに強い神の力を私たちに与えてくださってそして私たちがこの敵に立ち向かうことができるように固く立つことができるようにしてくださいます。
And that greater power, that is his power.
でその大いなる力というのが神の力です。
And that's our hope. That's what our hope is. God is with us.
そこに私たちの希望があります。神は私たちと共にいてくださいます。
What's that song? You just let us in. God is able. We just sang that song. God is able.
神にはできると先ほども私たち賛美したと思いますけれども、神には可能です。
But may the Lord just open our eyes to see it.
でもそのために私たちがその霊的な目が開かれますように。
Ephesians, there's a beautiful prayer. Ephesians 1:17 through 19. Paul records his prayer to the Ephesians. Maybe you could open there.
エピソビテへの手紙の1章のところに17節から19節ですけれども、パウロが祈っているとても美しい祈りがあります。ちょっと開ける方はお開きください。エペソの手紙の1章。
Notice what he wrote, how he prays here. He says, I'll read it in English, that the God of our Lord Jesus Christ, he's talking about his prayer, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of him, having the eyes of your hearts enlightened so that you may know what is the hope to which he has called you. What are the riches of his glorious inheritance in the saints?And what is the immeasurable greatness of his power toward us who believe, according to the working of his great might?
エペソビテへの手紙の1章17節から19節。どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の父が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しにより与えられる望みがどのようなものか、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか、また 神の大能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように。
Now notice those things that he talks about, like the riches of his of the glorious inheritance, the greatness of his power. These things are all real and true right now.
ここにあったこの聖徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか、また神の大能の力、こういったものは現実的に私たちに与えられるものです。
Paul didn't pray, Lord, please give them an inheritance, please give. He said that your eyes would be open to see what God has given you, what's available to you.
パウロはここで神にこういったものを彼らに与えてあげてくださいと祈っているわけではなくて、もうすでに彼らが持っている、もう神が与えてくださっているものが見えるように目が開かれますようにと祈っています。
Okay, let's go back to our story, 18 through 23. We're in 1 King or 2 Kings chapter 6.
第二列王記録書に戻って18節から23節をお読みします。アラム人がエリシャに向かって下ってきたとき、彼は主に祈って言った。どうかこの民を打って目をくらませてください。そこで主はエリシャの言葉の通り、彼らを打って目をくらませた。くらまされた。エリシャは彼らに言った。こちらの道でもない、あちらの町でもない。私についてきなさい。あなた方の探している人のところへ連れて行ってあげよう。こうして彼らをサマリアへ連れて行った。彼らがサマリアに着くと、エリシャは言った。主よ、この者たちの目を開いて見えるようにしてください。主が彼らの目を開き、彼らが見ると、なんと自分たちはサマリアの真ん中に来ていた。イスラエルの王は彼らを見てエリシャに言った。私が撃ち殺しましょうか、私が撃ち殺しましょうか、我が父よ。エリシャは言った。撃ち殺してはなりません。あなたは捕虜にしたものを自分の剣と弓で撃ち殺しますか。彼らにパンと水を与え、食べたり飲んだりさせて彼らの主君のもとに行かせなさい。そこで王は彼らのために盛大なもてなしをして、彼らが食べたり飲んだりした後、彼らを返した。こうして彼らは自分たちの主君のもとに戻っていった。それ以来アラムの略奪隊は二度とイスラエルの地に侵入しなかった。
So it's interesting because Elijah had prayed that his servant's eyes would be open, and now Elijah prays that the Syrian's eyes would be blinded.
エリシャはまず自分の召使いたちの目が開かれるようにと祈りましたけれども、今度はこのアラムの、アラム人たちがの目が曇らされるようにと祈りました。
And I kind of wonder what kind of blindness, because you read the story and it seems like, you know, they're not like this, they're kind of following and believing, they're it must have been like a haze or something.
この目がくらまされている状態というのがどういうものかちょっとよく分かりませんけれども、まあ、とにかくこの人たちにくっついていったわけですから、何かもやのようなものがかかっていたのかもしれません。
Kind of like the blindness that comes over me when I'm looking for something in the refrigerator.
なんかちょっとこう私が冷蔵庫の中から物を探そうとするときのような感じかなと思います。Because
I'll just open the refrigerator and I just look and it's like, you know, I can't.Where, you know, I'm always asking Marty, where is there something this in the fridge? I can't find it. I can't see it. It's there, but
it's too much smoke.
I don't know why.
なぜかこう冷蔵庫の中開けてこうものを探そうとするんですけど、どうしても見つけられなくて、いつもマリにこれはどこにあるのって聞いてしまいます。なぜ見つけられないのか分かりません。
Anyway, I've heard this.I won't go into it. But anyway, so they're just kind of following along. And then the king says to Elijah, My father, shall I kill them?
で、まあ、そうやってアラム人たちがエリシャに連れられてサマリアまでやってきました。その時にイスラエルの王がエリシャに対して、私の父を私が撃ち殺しましょうかと言っています。
So at this time, the king Jehoram, he has respect because he's seen the miracle of God.
どうやらこの時はイスラエルの王ヨラムは、まあ、エリシャをリスペクトしていたようです。それは神の奇跡を、まあ、見ていたからです。
Of course, it wasn't always that way. He was often mad at Elisha, but not this time.
常にこの彼に対して敬意を払っていたわけではありません。エリシャに対して怒る時もたくさんありましたので。
But Elisha tells the king to treat these men, to show mercy on them.
でもここでエリシャは王に対して彼らを大切に扱いなさいと、盛大なもてなしをして、恵みと憐れみを施しなさいと言っています。
And actually we see God's grace. Many people are kind of surprised about this, but God's grace and mercy, they're not just in the New Testament. We see them throughout the Bible and the Old Testament as well.
神の恵みと憐れみというのはこの聖書全体を通して、いろいろなところに見られます。決して新約聖書だけのことではなく、旧約聖書の中にもたくさん神のこの恵みと憐れみが示されています。
Because the truth is, without God's mercy, none of us would be here. None of us could stand.
事実、もし神のこの、憐れみというものがなかったとしたら、私たちは誰一人ここにいることはできません。
You know, the truth is that, you know, if we got what we deserved,We deserve to be punished for our sins.
私たちによりふさわしいものは何かと言ったら、それは自分の罪に対するこの懲らしめです。
But God is merciful to us.
でも神は私たちを憐れんでくださっています。
And then He commands us to be merciful to others.
そして、私たちにも他の人に、他者に対して憐れみ深くあるようにと願われます。
So now the Syrians go back to their land and they did not war against Israel, at least for a while.
そしてこのアラムの人たちは、まあ、自分たちの地に戻って、そして、イスラエルを再び攻めてくることはなかったとあります。まあ少なくともしばらくの間はということに。
Okay, let's read verses 24 through
33. 24節から30。
Now they're warring again, so.
33節までお読みします。まあ、再びまた攻めてくるわけですけれども。この後、アラムの王ベンハダドは全軍を召集し、サマリアに登ってきてこれを包囲した。サマリアには大飢饉が起こっていて、また彼らが包囲していたので、ロバの頭一つが銀80シェケルで売られ、鳩の糞一株の4分の1が銀5シェケルで売られるようになった。イスラエルの王が城壁の上を通りかかると、一人の女が彼に叫んだ。我が主、王よ、お救いください。王は言った。主があなたを救わないのなら、どのようにして私があなたを救うことができるだろうか。内場のものを持ってか、それとも踏み場のものを持ってか。それから王は彼女に尋ねた。一体どうしたというのか。彼女は答えた。この女が私に、あなたの子供をよこしなさい。私たちは今日それを食べて、明日は私の子供を食べましょうと言ったのです。それで私たちは私の子供を煮て食べました。その翌日、私は彼女に、さあ、あなたの子供をよこしなさい。私たちはそれを食べましょうと言ったのですが、彼女は自分の子供を隠してしまったのです。王はこの女の言うことを聞くと、自分の衣を引き裂いた。彼は城壁の上を通っていたので、民が見ると、なんと王は衣の下に荒布を着ていた。彼は言った。今日、シャファテの子エリシャの首が彼の上についていれば、神がこの私を幾重にも罰せられますように。エリシャは自分の家に座っていて、長老たちも彼と一緒に座っていた。王は一人の者を自分の元から使わした。しかし、その使者がエリシャのところに着く前に、エリシャは長老たちに言った。あの人殺しが私の首をはねに人を使わしたのを知っていますか？気をつけなさい。使者が来たら戸を閉め、 どうしても入れないようにしなさい。その後ろに彼の主君の足音がするではありませんか。彼がまだ彼らと話しているうちに、使者が彼のところに下ってきて言った。見よ、これは主からの災いだ。これ以上私は何を主に期待しなければならないのか。
All right. During the ancient times, during the times of war, they would often lay siege to a city.
古代この彼らが、まあ、戦いをするときには、軍隊がしばしばこの町を包囲するということを行いました。
And what they would do, they would surround the city and they would stop anything from coming into the city.
町を包囲することによって、その町に外から入ってくる物資をすべて差し止めるということができました。
Now the cities would have walls for protection and people go inside there.
町は大抵この、壁がありましたので、人々はその壁の中に住んでいました。
And they had supplies in there, but after a few months they would run out of supplies, and then the people would begin to starve. And then the armies would wait until they were so weak that it would be so easy for them to go in and conquer the city.
で町の中には、まあ、ある程度の備蓄がありますので、しばらくの間はそれで、中の人たちも生きながらえますけれども、でも時間が経つにつれてだんだん食料がなくなっていって、そして、この飢えてくることになります。でそうやって、相手を弱らせることによって、まあ、簡単に打ち勝つことができます。
Now remember before when they surrounded the city, that was Dothan. This is Samaria.
前回このアラム軍が町を包囲したときはあれはドタンという町でした。今ここはサマリアです。
And things got so bad that the people were giving themselves over to cannibalism.
もう本当に状況はどんどんひどくなっていって、そしてとうとう人食いをするほどになってしまっていました。
And when the king saw this situation with the womanWanting to eat her child, he tore his clothes.
そして王がこの自分の子供を食べるという話をしている女性たちの話を聞いて、もう本当にこの自分の衣を引き裂きました。
But underneath, it was revealed he was wearing sackcloth.
でその下に王は荒布をまとっていました。
Sackcloth was kind of a rough cloth, very coarse, and they would wear it when they were mourning or it was a sign of repentance.
この荒布というのは、悲しみやまたこの悔い改めというものを表すもの。
It was a sign of that, but the king wasn't, he was just doing, that was the thing to do, but we see from his attitude, he was not really humbled. He was mad at Elijah and he blamed him for the siege.
でもこの王はそういった荒布を着ていましたけれども、でも、本当の意味でへりくだっていたわけではなかったようです。彼は、エリシャに対してこの町が包囲されていることをエリシャを責めています。
People do that when we often, you know, when people experience hard things, they tend to go one or two ways. You know, one way is sometimes difficulties will lead us to humble ourselves and we'll open ourselves up to the Lord.
人はよくこの困難な苦しい時に直面する時に、まあ、二通りに分かれていくと思います。一つは、この苦しみを通して神の御前に本当にへりくだる、謙遜になる人たちです。
But sometimes people just get harder to the, you know, hardships just make people harder toward the Lord, a worse attitude.
ある人たちはそういった困難を経験するとより心を固くなにしてしまいます。
Let's move into chapter 7. Let's read verses 1 and 2、
はい、では7章に入って1節2節をお読みします。エリシャは言った。主の言葉を聞きなさい。主はこう言われる。明日の今頃サマリアの門で上等の小麦粉1セアが1シェケルで、大麦2セアが1シェケルで売られるようになる。しかし侍従で王が頼みにしていたものが神の人に答えて言った。 たとえ主が天に窓を作られたとしても、そんなことがあるだろうか。そこでエリシャは言った。確かにあなたは自分の目でそれを見るが、それを食べることはできない。
So at the beginning of the story, back in chapter 6:25, it says a donkey's head was being sold for 80 shekels.
この話の最初のところ、6章の25節になりますけれども、ロバの頭が80シケルで売られていました。
And the conditions in the prophecy, the condition of the things when he says the next day, a say of flour, which is about 7 liters of flour, would be for 1 shekel.
でも、ここでエリシャが予言したときには、そのような状況、ロバの頭が80シェケルで売られているような、そういった状況が、翌日には、今度は、小麦粉1セア、まあ、約7リットルほどになりますけれども、これが1シェケルで売られるようになると予言しました。
And so, in their current situation, when they're starving, to say that, oh, yeah, like you can do 1 shekel, like a, I don't know, a shekel's day's wage or something, I mean, you could get, it wasn't that much, but a shekel could buy you a bunch of barley. It was like a dream. Well, that, how could that happen?
でもそのようなあの状況、今目の前に置かれている状況を考えると、まあ、1シェケルが当時どのぐらいの価値だったのか分かりませんけれども、そんなに小麦粉がそんなたくさん7リットルほどの小麦粉を1シェケルで買えるようになるなんて、そんなことはとても夢にも思えないような状況でした。
And Elijah, the king's captain, had said that that's how the king's captain, the captain, the man that the king was leaning on his arm, he said, and then Elijah prophesies about him. You will see it. You know, he said, how can that be? He said, you will see it with your own eyes, but you won't eat of it.
その予言を聞いた王の侍従が、まあ、そんなことは信じられないと言ったときに、エリシャは予言をして、確かにあなたは自分の目でそれを見るが、それを食べることはできないと言いました。
Okay, let's read on verses 3 through 8.
では3節から8節をお読みします。さて、サラートに侵された4人の人が町の門の入り口にいた。彼らは互いに言った。我々はどうして死ぬまでここに座っていなければならないのか。たとえ町に入ろうといったところで、町は食料なんだから、我々はそこで死ななければならない。ここに座っていても死ぬだけだ。さあ今アラムの陣営に入り込もう。もし彼らが我々を生かしておいてくれるなら、我々は生き延びられる。もし殺すなら、その時は死ぬまでのことだ。こうして彼らはアラムの陣営に行こうと、夕暮れになって立ち上がり、アラムの陣営の端まで来た。すると、なんとそこには誰もいなかった。これは主がアラムの陣営に戦車の響き、馬の稲鳴き、大軍勢の騒ぎを聞かせたので、彼らが口々に、見よ、イスラエルの王がヒッタイト人の王たち、エジプトの王たちを雇って我々を襲ってくると言い、夕暮れに立って逃げ、自分たちの天幕や馬やロバ、陣営をそのまま置き去りにして命からがら逃げ去ったからであった。サラートに侵されたこの人たちは陣営の端に来て、一つの天幕に入って食べたり飲んだりし、そこから銀や金や衣服を持ち出して隠した。また戻ってきては他の天幕に入り、そこからも持ち出して隠した。
The lepers in Israel, lepers were required to live outside of the city, away from the rest of the population.
サラートに侵された人たちというのは、イスラエルの立法では町の中に入ることができずに、その外で、人々から隔離されて、生活する必要がありました。
So these lepers who are outside the city, they're there and they're kind of starving along with the other people because they're not getting anything. And they said, they reasoned, well, we might as well surrender to the Syrians.
この4人のサラートに侵された人たちは、まあ、イスラエルの町の中にいる人たちと同じように飢えていました。そして、もうどっちにしても死ぬんだったら、 アラム軍のところにアラムの陣営に行ってみようではないかと考えます。
They thought, well, at least we'll survive.
もしかしたら生き延びることができるかもしれない。
I mean, they were just surviving anyway from the handouts from the people. Maybe the Syrians would be, I don't know, show mercy on them. Maybe they thought, well, can't hurt.
Can't
be any worse.
ここにいてもあの食料はないし、アラム軍にアラムの陣営に行ったらもしかしたら憐れみを施してくれるかもしれない。もしかしたら、生きることができるかもしれないと考えました。
So then they go over.Because the Syrians are not right there, but they're outside, you know, the ring around the outside. But they go over to the Syrian camp, and they find out nobody's there.
そして、彼らは、まあ、アラムの陣営に行ってみるわけですけれども、すると、まあ、そこには誰も人がいませんでした。
They had all fled for some reason, and they'd left everything behind.
アラム軍がみんな、まあ、理由は分からないけれどもなぜかみんな逃げてしまっていて全てのものがそこに置き去りにして逃げていました。
And it said that the Lord had made them hear the sound of chariots and horses and this kind of like an army that's thundering down and they just panicked and they ran away.
ここに書かれてあるのは主がこのアラム軍に対して馬の稲鳴きだとか戦車の音とかそういった音を聞かせてそしてアラム軍はもうそれを聞いてパニックになって大慌てで物を残して逃げていったとあります。
And the lepers, so they go into camp and there's like lots of good stuff. There's gold and silver, things that the Syrians had plundered from the places that they'd captured. I'm sure they were had them in their tents and stuff and it's like, look at all this stuff.
そしてこのチャラートに侵された人たちはその人がいなくなった、陣営に入っていってもうたくさんの銀や金や多くのものを見つけます。これはアラム軍が、まあ、いろんなところで、戦いに打ち勝って略奪した略奪品がそこにたくさん残っていました。
OK, let's read on 9-15.
9節から15節をお読みします。彼らは互いに言った。我々のしていることは正しくない。今日は良い知らせの日なのに我々はためらっている。もし明け方まで待っていたら罰を受けるだろう。さあ行こう。行って王の家に知らせよう。彼らは町に入って門営を呼び彼らに告げた。我々がアラムの陣営に入ってみるとなんとそこには誰の姿もなく人の声もありませんでした。ただ馬やロバがつながれたままで天幕もそっくりそのままでした。そこで門営たちは叫んで門内の王の家に告げた。王は夜中に起きて家来たちに言った。アラム人が我々に対して測ったことをお前たちに教えよう。彼らは我々が飢えているのを知っているので陣営から出て行って野に隠れイスラエル人が町から出たら生け捕りにしそれから町に押し入ろうと考えているのだ。すると家来の一人が答えた。それでは誰かにこの町に残っている馬の中から五頭を取らせ使わして調べさせてみましょう。どうせこの町に残っているイスラエルのすべての民衆もすでに滅んだイスラエルのすべての民衆と同じ目に遭うのですから。彼らが2台分の戦車の馬を取ると王は行って確かめてこいと命じてアラムの軍勢を追わせた。彼らはアラム人を追ってヨルダン川まで行った。ところがなんと道は至るところアラム人が慌てて逃げるときに捨てていった衣服や武具でいっぱいであった。使者たちは帰ってきてこのことを王に報告した。
You know, if the lepers had not gone to the camp of the Syrians, they would not have found the treasure.
もしこのチャラートに侵された人たちが、アラム軍の陣営に行っていなかったとしたらこれらの宝を見つけることはできませんでした。
You know, if they had just been afraid and just let's stay where we are, they wouldn't have experienced that.
もうここに留まっているしかないということになっていたと思います。
Sometimes we can get kind of frozen in fear.
私たちは時にこの恐れによって、凍りついてしまうことがあります。
And we just kind of stay in the same place.
そして同じ場所にとどまっています。
And often it's just, it would be better to have this reasoning that the lepers had, you know, might as well go for it. What's the worst that can happen?
でも時にはこのチャラートに侵された人たちが考えたように、まあ、とにかく行ってみよう、もうこれ以上悪いことが何かあるだろうかと考えて、まあ、行ってみるということ。
Because the truth is, like, as Christians, we should never live our lives just frozen in fear, afraid to do anything.
クリスチャンとして私たちは決してこの恐れによってもう凍りついてしまう。べきではないと思います。
Because we have God is on our side.
なぜならば神が私たちの側にいてくださるからです。
We have His promises to us.
神が私たちに持ってくださっている約束があります。
And even like the lepers were reasoning, even if we were to die, you know, what's the worst thing that could happen to us?
そしてたとえこのサラドに侵された人たちが言ってたようにもし死ななければならなかったとしても、それが私たちにどんなに、最悪なことをもたらすでしょうか。
Because if we die, we go into the presence of the Lord. We go to a better place than we're at right now.
なぜならばもし私たちが死ぬのであればそれはむしろ天で今度は主と共にいることになるわけですからさらに より良い場所に行けるということになります。
You know, there's a worse thing than dying or and that is, it's worse to have your life wasted in fear.
ですから最悪なのは、この地上にいる間に恐れによって動けずに何もできずにこの死のために使えるということを無駄にしてしまうということです。
You know, being controlled by your fears rather than living your life for the glory of God and wanting to do God's will in your life.
主の栄光のために生きて、そして神が願っておられることをこの自分の人生を通して行うという、ことができずに、もう恐れによってそこに。とどまり続けてしまうということになります。
You know, and I'm speaking to Christians. We can kind of not experience, I believe, all that God wants from us if we get bound up in this fear and not really trusting Him.
そしてクリスチャンとしてもし私たちが何か恐れに縛られてしまうのであれば、神が私たちに与えたいと思っておられるその素晴らしいものを受け取ることができずに。過ごしてしまうことになります。
But even I think even worse than that is there are many people that don't know Jesus. They don't, they haven't been born again, and they're afraid to even consider it. Because of fear of what people will think of them.
でも、多くの人たちがなんか。もっと残念なことは多くの人たちがイエスの元に来ることができないということです。それは、人々がこの他の人が自分のことをどう考えるだろうかとそこに恐れを覚えてしまってそして、その信じてイエスの元に来るということができなくなってしまう。
And that's such a pity, you know?
それは本当に残念なことです。
Because there'sIt's there's the Lord has for us a future glory that's wonderful.
主は私たちにその素晴らしい将来を用意してくださっていて、それはもう本当に素晴らしいものです。
Okay, I kind of got off track. Let's finish up the story, verses 16 to 20.
はい、では16節から20節をお読みします。そこで民は出て行って。アラムの陣営をかすめ奪ったので、主の言葉の通り、上等の小麦粉1セアが1シェケルで、大麦2セアが1シェケルで売られた。王は、例の侍従、頼みにしていた侍従を 門の管理に当たらせたが、民が門で彼を踏みつけたので彼は死んだ。王が神の人のところに下って行った時に、神の人が告げた言葉の通りであった。かつて神の人が王に、明日の今頃サマリアの門で大麦2セアが1シェケルで、上等の小麦粉1セアが1シェケルで売られるようになると言った時に、侍従は神の人に答えて、たとえ主が天に窓を作られるにしても、そんなことがあるだろうかと言った。そこでエリシャは、確かにあなたは自分の目でそれを見るが、それを食べることはできないと言った。その通りのことが彼に実現した。民が門で彼を踏みつけたので、彼は死んだ。
So, God's word came out about exactly as Elijah had said it would.
神の言葉というのは、エリシャが語った通りになりました。
There was plenty, you know, the conditions of the starvation, everything immediately were relieved.
もうあの上に苦しんでいたあの状況が、もうあっという間に状況がガラッと変わりました。
And then in place of there's this joy and relief that people felt.
そして人々がもう本当に喜びと、そして、安堵の気持ちにこう満たされます。
One day they're starving, the next day they got plenty.
ある時まではもう本当に上に苦しんでいたのが、もう次の日には有り余るほどのものがある状態になります
。One day they're being harassed by this cruel enemy.
ある時まではもう本当に残酷な敵によって、嫌がらせを受けていました。
The next day, the enemy is gone.
でもその翌日、その敵がいなくなりました。
You can imagine the celebration they had.
彼らがここで本当に盛大に祝ったことは想像に難くないと思います。
You know, it one day, and it could be very, very soon, we have a great deliverance coming.
やがてもう間もなくですけれども、私たちにもこの大いなる、救いの時というのがやってきます。
I mean, I'm kind of comparing. It's not complete. We're not starving and all this, but I mean, we know the Lord, but think about it. The moment we go to be with the Lord, the moment our enemy, the moment we move into what God has for us next, our enemy is gone.
もちろん私たちがこのイスラエルの旅と同じように上にも苦しみ抜くようなそういう状況から救い出されるとかそういうことを言っているわけではないですけれども、でも私たちがこの神と共にいることになった時、その時にはもう私たちを苦しめる敵というのは一瞬にしていなくなります。
Whatever it is that makes us fearIn this life, whatever problems, whatever worries, whatever, it'll be gone like that.
この地上で私たちを不安にさせるもの、苦しめるもの、そういったものがもう一瞬でなくなります。
Our enemy will be instantly gone, and we will be in a place of great abundance.
もう、この瞬間的に敵がいなくなって、そして私たちは豊かな、この豊かさの大いなる豊かさの中にいることになります。
You know, there will be no need.
もう何かの必要がなくなる。
And the Lord says in the scripture, He will wipe away every tear. That means even the memories, the bitterness of the past. It will be gone.
そしてもうあらゆるこの思い記憶ですね、この苦みとか、悲しみとか、あらゆる否定的な思いというもの、そういったものもすべてなくなります。
And then on top of that, we will be changed.
そして、その最たるものが私たち自身が変えられるということです。
This struggle, like I've often said, my greatest struggle is what's inside, you know, it's the sin that we struggle with.It will be completely gone.
そして一番この私たち自身が苦しむのは、内にある自分の罪です。これによって自分たちが一番苦しんでいると思いますけれども、これもすべてなくなります。
We'll be completely free.
完全に自由になります。
No more struggling with our own sins.
自分自身のこの罪に苦しむということも一切なくなります。
And what I want to stress, I'm almost done, but what I want to stress is this is not what I'm talking about. It's not a fanciful dream. It's the word of God.
で、これは今私が話しているこれらのことは決してこの空想的な夢物語ではなくて、これは神の言葉です。
It's His promise to us. It's very clearly given to us in the Word.
私たちに与えられている神の約束です。
And God always keeps His Word.
そして神は常にご自身の、約束に真実に。
He's always faithful.
神は常に真実の方です。
Now, we're not always faithful to him.
私たちはもちろん常に神に対して忠実なわけではありません。
But his part is, which he says, just trust in me.
でも神はただただ私たちに私を信頼しなさいと言われます。
Because in a very short time, you're going to be safe in his presence.
もう間もなく私たちは最も安全な場所に行くことができるからです。
Let's pray.
お祈りします。
Heavenly Father, I thank you for your word.
天のお父さん、あなたの御言葉をありがとうございます。
Thank you for your great promises to us.
あなたの私たちに対する大いなる約束をありがとうございます。
And we just say, Lord, we believe in you.
主よ、私たちはあなたを信じます。
We pray these things in Jesus' name.
これらのことをイエス様の名前を通してお祈りします。
Amen.
Amen.